夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、しのばきです。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
結論を出す時間。
というわけで、 A 社の製品は機能性が良く、 B 社の製品は価格が優位になっています。
了解。
で、どっちの製品を買ったらいいですか？
いや、ちょっと待って、考えてみたいから。
もう情報は全部出ているのだから、すぐに結論を出せばいいのに。
情報が出てもすぐに結論を出せるわけじゃないのにな。どうも彼女と上司の会話のテンポが噛み合わないようです。
彼女は決めるだけの状態になったらすぐに決めてほしいと思っている、対して上司は情報が一通り出たら一旦じっくりと考え直して結論を出したいと思っている、この違いが2人の会話のタイミングをずらしているみたいです。仕事の中でこういう会話でのタイミングギャップってよく起きます。というのも、男性と女性とで会話をする時のテンポの取り方が違うからです。
男性が会話の中で物事を決めるときには一旦会話を止めて考えた上で結論を出します。
どっちがいいですか？
といった風に聞かれたときには、男性は心の中でこんな風に考えています。これをこうすると失敗しそうだ、ならこれをこうしてみたらどうだろう、まだまだどうかわからないな、あ、じゃあこうしたらいけるかな、いけそうだ、じゃあこっちにしよう、あ、いや、ちょっと待てよ、これをこっちのようにやってみて、といったように頭の中でじっくりとシミュレーションをして男性は物事を決めます。
ところが女性の場合は男性とは全く違った決め方をします。女性は会話の中で物事を決めていきます、会話が続いている時にはまだまだ決めるための情報が集まっていなかったり、決めるための条件が整っていなかったりします。しかし会話が終わる時には物事が決まります、女性にとって結論を出すタイミングは会話の終了時、会話が止まった時なのです。
なるほど。こうして男性と女性とで会話のテンポがずれて、お互いに落ち着かない気分になってしまいます。
女性は結論を出すタイミングなのに、男性からまだ結論が出てこないと思って先をせかすようになり、
男性は今から結論を出そうと思っているのに先をせかされてじっくりと考えることができない、このような状態になってしまいます。またビジネスの場では結論を待たない女性に対して、男性は結論を待つこともできない人だと思って相手の女性の評価を下げてしまうことがあります。
あと家庭であってもお互いのタイミングがずれてしまうので二人の会話がギクシャクしてしまうことも、女性は男性が考え出したら一息飲んで結論を待ってあげましょう。
ああ、考えてるんだなと思って見守るだけで自分の評価も上がりますし、お互いの関係も良くなります。男性にとって考える余裕は結論を出す上で必要な時間だったりするのですから。
さあ、今回の気持ち
一息待とう。
さあ、A、B どっち？あと30秒です。
いや、だから一息待ってもらってもいいですか？それだと余計にプレッシャーが、
さあ、
の時間が気になって、
あと10秒です。
全然決められませんって。はい、
さあ、10月も後半でございますよ。
もうね、もうすぐ終わりますよ、10月も。
ふっといてなんですけど、
はい、なんでですか？
寒いのは嫌だから。
いや、それはまあそうですけど、
はい、
でもね、これからだんだんほら、いろいろ服着て温めればいいじゃないですか、そしたら。なんでそれも嫌なの？
なるべく身軽でいたいんです、私は。
わがままなんだ。
起きてパッて着替えてパッて出れるような感じがいいんで。
あ、なるほどね。
いっぱい着てこれも着てこれも着て重いし、
どんだけ着てんのよ。
え、いっぱい着ます。
まあ、いっぱいは着ますけど、
はい、
なんかもうダウンとか羽織れば暖かくていいんじゃないですか、軽くて。
そ
ういう問題ではない
の、ね、そういう問題じゃないです。真冬になると北海道を装備したり。
あ、北海道ね、
はい、
今北海道って聞こえた。
北海道じゃない。
北海道、はいはい、
北海道装備したり、うんうん、ブーツを履いたり、うんうん、マスクしたり、
うんうん、
マスクは寒いからしたり、こうだんだん雪だるまになってくるんですよね。
多分もうなんか暖かいところに引っ越せばいいんじゃないですか。
どこですか。
なんか南の方。
南、
うん、
南、
うん、あのジャングルとか。
あ、それちょっと私暑いのもちょっと。暑いのもちょっと。
わがままでございます。今月も雪姫はわがままでございますが。
ええ
じゃない、ええじゃない。
さあ、そんな10月、はい、配信日が26なんですが、
う
ん、
そうですね。
次の日の27日がですね、
うん、
なんとテディベアズデー。
テディベアズデー、おお。
あのクマさんです。
クマさんですね。
クマ
さん、プーじゃない、今度クマ。
プーさんじゃない、
はいはいはい、
テディベアさん、
はいはいはい、
このテディベアさん、
うん、
テディベアさん、
テディベア
さん、さあどんな日か説明してください、どうぞ。
そこに書いてあるでしょ。
あ、チャラヨくさっき全部説明したじゃないですか。
ごめん、上の空でした。
うわ、
上の空で聞いてました。
最低ですね。
というわけで、ね、説明お願いします。
もう髪の毛がないからね。
髪の毛がないわけではない、生えてないだけであって短いだけですから。
テディベアズデーなんですけれども、
はいはいはい、
まあ、そもそも名前の由来は、うん、アメリカ26代大統領、うん、セオドア・ルーズベルトの誕生日だそうです。
セオドア・ルーズベルト、
はい、
はいはい、
ルーズベルトさん、うん、ルーズベルトさんの愛称はまずテディだそうです。
へえ、
そこから来てるそうなんですよ。
どこから取ってテディになったの。
さあ、海外の方のニックネームは私はさっぱり分かんないですよね。
まあいいや、はい、なるほどね。
はい、
うんうん
うん、
で
、うん、まあなぜクマさんなのか。
はいはい、クマっぽかったの
じゃなくて、ルーズベルト大統領は趣味である熊狩り、はい、熊狩りが趣味だったそうです。ある日、うん、出かけたそうなんですけれども、
熊狩りに
残念ながら、うん、仕留めることができなかったそうなんですね。あ、なるほど、なるほど、うん、で、まあ、同行したハンターが、
はい、
こうあれですね、こう多分気を使ったんでしょうね。子熊を追い詰めて、うん、最後の一発を、さあ大統領どうぞ。
あ、接待だね。
接待ですかね。
はいはいはい
はい、はい、たら、うん、大統領が瀕死の子熊を撃つのはスポーツマン精神にも取るとして撃たなかったそうなんです、
うん、
はい。そのことが同行していた記者によって新聞に掲載されたそうです、
はあはあ、
で、まあ、みんな感動したんでしょうね。このエピソードにちなんで翌年ニューヨークのおもちゃメーカーが熊のぬいぐるみに、まあ、大統領の愛称であるテディと名付けて発売したそうです。
質問があるんですけど、
でその頃ドイツのシュタフル社のクマのぬいぐるみが大量にアメリカに輸入され、ああ、まあ、クマさんが溢れた結果、クマイコールテディとなり広まったそうですね。ちょっと私の見解が入ってるかもしれませんが、ざっとそんな感じで
ございます。なるほど、なるほど、ありがとうございました、はい、うん、そもそもハンターじゃなくてクマ狩りに行ったんですよね。
そうですね、クマ狩りに行きましたね。
で、まあ、スポーツマンシップに反するから。
そうですね、
っていうことだった
んです。クマさん、
あ、
そんな小熊
を打つなんて若干の違和感を感じるんですけど、
まあ、そこはそっとしておくかなと思います。
小熊さん、それ助かったんですか。
さあ、まあ、それについてちょっと、ね、書いてないので、
書いてない感じだな。
私にもちょっと分かんないですね。
恐ろしい。
いや、
なんか全然、はい、心に響かない
エピソードです
けど、響きました心に。
まあ、響くか響かないかって言われたら響かないですよね。
響かないでしょ。
まあ、そうですね、
響かないよね。俺全然なんか、あ、そうなんだ、それでテディベアって言われてもピンとこないなって今ちょっと思ったんですけど、
はい、
なるほどね、テディベア、
はい、ただ、うん、テディベアを送る運動が行われてて、
ほうほう、
心の支えを必要とする人たちにテディベアを送る運動が行われてするそうですよ。
お、あ、それはいいじゃないですか、
ね、で日本にはテディベア協会もあるそうです。
テディベア協会があるの。
あるそうですよ。
へえ、すごい、初めて来ました、うん、
来ましたね。
なるほどね。
なのでテディベア自体は特にこういう顔じゃいけなきゃいけないとかそういう決まりもないので、
うん、
クマさんにこれはテディベアですってつけたらテディベアになる。
え、マジで。じゃあ、あのさ、鮭をこう加えてこうガシャーってやってるあの木彫りのクマさんもさ、テディベアです。
テディベアですって言ったら多分テディベア。
かわいくない。
なぜならクマだからです。
そうなんだ。
そうなる、
ね、クマならいいのね。
クマならいいなんです。
そうなんですか。
はい、
クマモンはダメだよね。あれはもう
クマモンは多分クマモンが今日から僕はテディベアですって言ったらテディベアになるんじゃないのかな。
じゃあメロンクマは、
メロンクマも今日からテディベアですって言ったらなるんじゃないですかね。
うわあれテディベアって言うんだね。だいぶインパクトがあるけど、
まあ、言えばなるんじゃないですかね。自分で言わなければ別に、
そうですね、
ただの、まあ、でも言ってもいいクマさんだし、言ってもいい、
はあはあはあ、言ってほしいな、なんならちょっ
と、まあ、クマモンの方もクマモンはクマモンでいいんじゃないですか、まあ、
クマモンはクマモンでいい、はい、メロンクマ先生ぜひあのクマモンじゃなくてテディベア名乗ってくれないかな。
どうなんですかね、まあ厳密には多分決まってないので、うん、まあ、教会さんとか見るといろいろ載ってるかもしれないですが、
はい、ね、勉強になりました今週は、まあ、
自分で作って、うん、これはテディベアでって言って、うん、販売とかも多分できるんですよね。
多分そうですね、うん、
できるんですね、
知りませんでした、
はい、勉強になりましたか、はい、ガエル君もテディベアになりたいかな。
いや、うん、カエルだからいいや。
さあこの番組では
今の質問は何だったの。
いろんなことをお伝えしております。
いろんなことね、そうね、このコーナーではいろんなこと
を、そうです、いろんなことをお伝えしております。はい、はいはい、ぜひぜひ聞いてください。なんで番組の最後にそんな話するからだよ、
はい、バーン、はい、
はい、はい、うん、さあというわけで、はい、お知らせです。
お知らせですか。
雪時だって雪的お知らせは、うん、もう一つの青空学園文学部、はい、こちら今プチンリニューアルを図っておりまして、ほうほうほう、とりあえず放送が隔週金曜日に変わりました。
隔週金曜日、
そうなんで、うん、そしてちょっとな内容もちょこちょこ書いていこうかなと目論んでいる最中なんですが、うん、まあ書いてる最中です。
はい、交互期待、
交互期待、
はい、
放送は普通にやってあります。
ください。
そして、うん、秋田県由利本荘市の木桜すいちゃんは、はい、ちゃん今日もすいすい
と
頑張っています。
そうだね、うん、秋田寒いけども、
秋田寒いですよね、もうあれだそうです、うん、雪を除雪する機械とかがスタンバってるそうですよ。
早いもの秋田はね、雪深いんでしょうね由利本荘市はきっと
ですよね、うん、多分
たぶんスイス
イ
女
神様
が
スイスイ多分、はい、わー雪だーって楽しんでると思います。
本当か。わかりました、はあ、
そちらも、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝でした。と
アピルちゃんです。
ガエル君でした。
それではまた来週。バイバーイ、
バイバーイ。